5月も下旬に差し掛かり、そろそろ夏の足音が聞こえてまいりますが、まあなんか噂では来る来るとは聞いてたんですけど、あと1ヶ月もすれば例の夏というやつがね、夏という季節が来るらしいです。いや夏がやってきますね、今年も。うん、私はね、どっちかというと冬よりは夏の方が好きなんですけども、冬って寒いじゃないですか。で、寒いとね、手がかじかんでキーボードを打ちにくくなったりとか、まあ、厚着しなきゃいけないので面倒くさいとかね、雪降っちゃうので運転が大変とかね、まあ、これは雪国のね、方の地方の方だけの悩みだと思うんですけど、で、冬は嫌いなんですよ、基本的には。はい、昔はね、ウィンタースポーツやってたので、そこら辺で、冬が来る楽しみっていうので、ある程度冬の嫌な思いをある程度緩和してた感はあるんですけど、最近ね、あんまり、まあ最近というか結婚してからはほとんどウィンタースポーツしないので、しないと言ってもね、子供がね、大きくなってきたので、そうすると子供連れてスキーとかね、行きたいなとは思ってるんですけども、まあそれはいいとして、夏がね、基本的には冬よりは好きなんですよ。でも夏の嫌なところが二つだけあるんですよ。なんだかわかりますか？まず、暖かくなってくると、どうしても、この、ね、現代社会に住んでいる、この日本に住んでいる人のね、まあ悩みというかね、あるんですけど、まあ、確かね、北海道の方には出ないらしいんですけど、例の黒光りする G ですね。あれが出るのは嫌なんですよね。昔は本当に嫌悪感があって、もう見るだけでも嫌だったんだけど、まあ、最近はね、結構、この長い年月の戦いの中でね、ある程度、精神をね、平静を保つためのスキルとか、うん、G とね、対等に戦うためのアイテムとかを手に入れたので、なんとかなるんですけど、まあ、とにかくね、それが嫌なのが一つと、あともう一つは、私、チョコレートが好きで、よく食べるんですけども、このチョコレートってやつがね、夏になると、溶けるじゃないですか。例えば、チョコレートを買って、車の中に置いておくじゃないですか。で、そうなると、車の中が熱くなって、溶けちゃうじゃないですか。そうしたら、なかなかね、今すぐ家に帰って冷蔵庫とかに保管できる状況じゃないと、チョコが買えないとかね。あと、どうしても、すぐに柔らかくなっちゃって、チョコがね、ふにゃふにゃになるじゃないですか。で、まあ、チョコレートはやっぱりね、硬いのを少しずつね、口の中で溶かしながら食べるとか、硬いのを噛んでガリッていく感じの、あの食感が好きなので、なんかね、食べた瞬間、口の中に入れた瞬間に、ふにゃーってなる感じのは好きじゃないんですよ。まあ、そういうね、どうでもいい話から始まりました。ダイモ、性格クラブ通信、始まります。
この番組はニューハーフボードゲーマーである私がボードゲームを中心にいろんな話をしていく、二人喋りのような一人喋りのポッドキャストです。
はい、
はい、そんなわけで大門サイコロクラブ通信第40回、
はい、
知ったかプロジェクト進行中、
はい、
始まりました。
はい、始まりました。
私がメインパーソナリティの GS ヒカルです。
はい、私がサブパーソナリティのヒカリンです。
はい、そういうわけで、はい、まあ、久しぶりのね、
う
ん、週刊更新ということ で、
うん、で
ね、まあ、今回はね、事前に、まあ、この日に更新するよっていう告知してたのもあるんですけど、うん、何とか頑張りました、
はい、
はい、そんなわけでね、まずはオープニングトークのやっていきたいと思います。
はい、お願いします。
まあ、最近はね、はい、各種ボードゲームポッドキャストさんで、うん、まあ、いろんなね内容の放送とかされてるんですけども、はい、まあ、その中でもね、ちょっと私がちょっと苦言を苦言を提示したいのは、うん、下ネタに走るポッドキャストさんが、うん、ちょっと増えてきてるんじゃないかなと、ね、うん、いう問題がありまして。
なるほど。
で、何が問題かというと、うん、ピー音を 入れずにとかね、無修正でアップしてるとか、うん、あのどこまでが放送コード限界なのかなとかいう問題がね、うん、出てきてまして、あのあんまりね、そういうね、うん、大人のポッドキャストにしちゃうとね、うん、若年層の方々がね入ってきにくいというのもありますので、うん、やっぱりね、まあ結局はねその個人の趣味でやってるものなんで、まあ、とにかく言う立場ではないんですけども、うん、はい、やっぱりね、まあ、ボードゲームポッドキャストとしてね、うん、ボードゲームという名前を出してボードゲポッドキャストをやってるというわけなので、はい、まあね、多少ねそこら辺気をつけた方がいいんじゃないかと思いまして、でここで一つね実験をしてみたいと思うんですよ。ピンを入れてね、うん、下ネタ言ってもピンを入れれば大丈夫なのかっていう、まあ、疑問がありまして、ピンを入れると、うん、むしろピンを入れることによって逆にエロくなるんじゃないかみたいな話がありまして、はいはい、これちょっと試しにね、何でもない文章にピン音を入れて、うん、はいはい、よく聞こえるかどうかちょっと実験をしたいと思います。
そんなことすね、
はい、それではね、今からじゃあ、この文章をじゃあ光に読んでおります。
私が読ん
で読んだ後に、うん、もう一回それに対してちょっとそれにピン音を入れて、うん、いかがわしくなるかどうかを実験したいと思います。はい、では、はい、光にこれ読んでくださいね。
あ、はい、これですね。はい、で読みます。
はい、お願いします。
私はボードゲームが趣味です。まあ呼び方はいろいろあって、アナログゲームとかテーブルゲームとか言うんですけど、私がアナログゲームにハマり出したのは4年前ぐらいからで、ちょうどドミニオンが日本で流行り始めた頃です。それからは自分でゲーム会を主催するくらいハマっちゃって、一時期我慢できなくて一人でアグリコラしてるぐらいでした。主催のゲーム会の方は最初は女性も私一人で寂しかったんですけど、最近はご夫婦の方とかも来るようになって嬉しいです。これからももっといろんな人と遊んでみたいです。はい、読みましたよ。
はい、ありがとうございます。では今からこれに、ピン音を入れたやつを流しますので聞いてください。
私は〇〇が趣味です。まあ呼び方はいろいろあって、アナ〇〇とかゲームとか言うんですけど、私がアナ〇〇に名前出したのは4年前ぐらいからで、ちょうど〇〇日本で流行り始めた頃です。それからは自分で〇〇を主催するくらいハマっちゃって、一時期我慢できなくて一人でしちゃうぐらいでした。主催の会の方は最初は女性も私一人で寂しかったんですけど、最近はご夫婦の方とかも来るようになって嬉しいです。これからももっといろんな人と遊んでみたいです。
お分かりいただけただろう
、うん、これ着るとこの問題だよね。
まあね、うん、
まあね、まあ、普通の文章なんだけど、うん、確かにね、うん、わかります。はい、はい、
まあそういうことなんで。
どういうことだよ。
まあね、 P 出ればいいってもんじゃないよという話でした。
はい、
はい、ではメイントークの方進んでと思います。どうぞ。
はい、どうぞ。
はい、改めまして GS ヒカルです。
はい、ヒカリンです。
はい、今回のメイントーク、知ったかプロジェクト進行中というわけで、
はい、
まあ、知ったかと聞けばね、まあ、ポッドキャストを聞くぐらいのね、ボードゲーマーの皆さんならご存知だと思うんですけども、うん、ゲームマーケット2015大阪のテーブルゲームズインザワールドさんの新作評価アンケートで2位を獲得した、はい、知ったか映画研究家の知ったかを思い浮かべると思います、
うん、
はい、でその、思い浮かべた、連想された内容に間違いはないです、
うん、
今回のこの知ったかプロジェクトってやつは、その知ったか映画研究家の、まあ、インスパイア作品というか、うん、を、出そうっていう企画でして、
はい、
そのプロジェクトで、ですね、ゲームマーケット2015秋ですね、
うん、
こちらにこのインスパイア作品を出展する予定です。はい、これは、私も含めもう何サークル参加同じコンセプトで出展する予定なんですけども、うん、最初にですね、一つだけ言っておかないといけないのは、
うん、
まず、このプロジェクトには当然、豚小屋さんも関わってます。てか、豚小屋さんが主導なんですかね。
そうですね。
はい、で、やってます。で、あと、これは人気が出たから立ち上がった企画ではなく、うん、その、新作評価アンケートとかが出る前に立ち上がったプロジェクトです。
うん、
なので、知ったか映画研究家の人気にあやかって、人儲けしたろうっていう考えではなかったんです、うん、最初のコンセプトは、うん、
はい、
本当にですね、ゲームマー大阪終わって まあ、1週間するかしないかぐらいなのかな、うん、にですね、ことの発端はですね、今夜もアナログゲームナイトっていうポッドキャストをやってる太陽おじさんのまあ一言で、はいはい、そこから派生していって、うん、まあ、メンバーが集まった感じですね。はい、コンセプトとしては、まあ、知ったか映画研究家のあのお題メーカーのシステムですね、うん、サイコロ振ってカードに書かれたお題に進むみたいな、2つ上の句と下の句を組み合わせてお題にするっていう、あのシステムを使った大喜利ゲームを、まあ、別のテーマとかルールを少し変えて出そうかっていう、まあ、そういう企画でして、でそれに賛同、その企画にまあ賛同したのが今夜もアナログゲームナイトの太陽おじさんでしょう。で、豚小屋のすぶたさん、アタックさん、うん、そして私 GS ヒカル、そしてヒカリン、
はい、
あとイカとニドニのいかがわしいラジオのニドニさん、うん、はい、イカさんはね、コミュ障なので不参加ということで、うん、はい、でそれプラスなんとホラボドのパーソナリティであるチパミさんですね、うん、はい、この7名で5つの知ったかインスパイア作品なのかな、うん、はい、その中には、知ったか映画研究家の再販も含みます、うん、豚小屋さんが2作、知ったか映画研究家の再販ともう1つ、
はい、
で太陽おじさんのとこで一つ、
うん、
で、りのりさんのとこで一つ、で私のとこで一つ、
はい、
でなんとちぱみさんがすべてのゲームのアートワークを担当するという、
うん、
こういう流れになってます。あとこれはあくまで、まあ偶然というか、まあ偶然ポッドキャストのメンバーが集まりましたけど、一応ポッドキャストのコラボじゃないことは先に言っておきます、うん、はい、ポッドキャストをやっているパーソナリティがまあメンバーなんですけども、
うん、
ポッドキャストのコラボではないです。
ですね。
はい。まあ、いわばゲーム制作者のコラボですね。
はい。はい、
豚の鳴き声ではなく、豚小屋ですね。はい。で、今夜もアナログゲームナイトではなく、GSTF。で、イカとリノリのいかがわしいラジオではなく、リノリさん。
うん、
で、ダイモンサイコロクラブ通信ではなく、ダイモンサイコロクラブ。で、ホラーボードではなく、チパミさんというわけで、うん、はい、そういうメンバーで、やっていきます。でですね、ゲームの方もですね、3月からずっと、うん、まあ、週1ぐらいで会議、スカイプ会議してまして、
ね、
まあ、いいところは、まあ、大喜利ゲームなんで、はい、スカイプでテストプレイできるんですよね、はい、はい、基本的になんで非常に今、テストプレイ進行中です、
うん、そうですね、
でですね、まあ、アートワークの方もチパミさんがね、結構あのそういうアート関係、まあ、ご達者ということで、
うん、
絵とかもね、お上手らしいので、本当に楽しみですね。はい。
うん。
それでですね、まあ、とりあえず、タイトルがですね、まだ、決まってるのと決まってないのと、まだ固まってるのと固まってないのとか、いろいろありまして、
うん、
で、今、紹介できる範囲で、紹介したいと思います。まず、豚小屋さんのところが、知ったか映画研究家の再販。こちらの方も、一応同じコンポーネントというか、再販分に関しては、チパミさんにアートワークをお願いして、
うん、
前の500円バージョンとはちょっと違ったタイプの、ちゃんとした定調の整った感じで、出す予定です。
そうですね。
はい。で、もう一つが、今のところ知ったか妖怪研究家っていう、やつを出すはずです。はい。うん、まあ、妖怪の名前とかをですね、お題メーカーによって作成しまして、その妖怪がどんな妖怪かっていうのをね、大喜利で答えていくみたいなゲームです。で、今夜もアナログゲームナイトの、太陽おじさんのところの GSTF のやつはまだちょっと決まってないのかな、うん、まだちょっと未確定ですね、うん、なんか音楽系です。はい、
はい、
一応思って考えてるのは、音楽系のその知ったかです、
うん、
で、りのりさんの出すやつが知ったか同窓会ってやつですね、
うん、
はい、まあ、同窓会に久しぶりに集まったメンバーが、同窓会を欠席した、まあ、お題で決定したあの人、同級生について、ああだこうだ話すっていう感じの。これ考えただけで結構面白いですよね、うん、シチュエーション的に。うん。
はい、
なんかそう、ロールプレイしやすいというか。
そうですね。はい、
で、私のやつが、知ったかお悩み相談所というゲームになります。
うん。
最初はですね、知ったかことわざ研究家みたいな感じで、まあ、ことわざをですね、まあ、上の句と下の句バラバラにして、それをお題メーカーで繋げて、うん、ちょっと架空のことわざを使って、そのことわざに関しての知ったかっていう感じだったんですけども、ちょっとテストプレイの段階で、やっぱりシステムが違ってきまして、今の感じだと、 相談者の、まあ、架空でもいいんですけど、ガチでもいいんですけど、お悩みに、アドバイザーが、個々それぞれお題カードを引いて、お題を決定して、その、まあ、ことわざとかですね、まあ、名言とかなんですけども、そのお題、できたお題で、相談者にアドバイスをするという、なんて言うんでしょうね、大喜利系なのになんかちょっとほっこりする感じの、
そうですね。
はい、ゲームになりそうです。
はい。
はい。で、まあ、そういうですね、1,2,3,4,5 タイトルか。はい。5タイトル、一気に、ゲームマーケット、秋で出す予定です。うん、はい。お値段の方がまだ決まってないんですけども、
はい、
なるべく価格を抑えてね、手に取りやすい値段にしたいとは思っております。はい。でですね、多分ですね、ブースの方も、お隣規模を出して、つなげて、そこ一角全部、知ったか区画みたいな感じでやりたいと思います。うん、はい。多分今の予定ですと、ダイモンサイコロクラブと GSTF と豚小屋の3サークルで、うん、ブース並べて撮って、で、リノニさんのゲームに関しては、まあ、そのね、全部のブースでとかが、もうそこ、3ブースまとめて取り扱うみたいな感じで、うん、はい、やると思ってます。
はい。
まあ、それ以外にでもですね、旧作とかも販売しますので、まあ、そこら辺はまあ、臨機応変にやってる人と思います。はい。まあ、そんな感じでね、今回はその告知ということで、まあ、今日がですね、この、5月21日が、一応解禁日ということで、その情報を出していいよっていうね。で、今回これで、先週のね、話で、
うん、
5月21日にした理由が、まあそういうふうに、まあ今日が解禁日だったということで。
そうですね。
はい、で、まあこれに関しての情報もね、これからツイッターとかでもね、ちょこちょこ上げていったり、まあ会議の方もね、毎週行ってって、
はい、
まあテストプレイとか、いろんな会議とかして、煮詰めていきたいと思っております。はい。まあこんなところですかね。
はい。
初年以上特に何も説明することないし、そこまでもうガチガチにまだ決まってるわけじゃないので、
うん、
はい。またですね、まあそこら辺のね、アートワークの画像とか、ルールとか、まあ、公開できるようになったらまた公開したいと思っています。
はい、
またこのラジオの方でもね、進捗の方は、まあ、逐一報告していきたいと思いますので、
はい、
また皆さんお楽しみくださいというわけで、
はい。
はい。まあ、ちょっと短いですけども、メイントーク終了です。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続いては、不定期更新コーナーです。
ボードゲームマニアックス第3回トワイライトストラグル。はい、というわけで久しぶりにやってまいりましたボードゲームマニアックス第3回。今回はトワイライトストラグル。まあボードゲーマーなら少なくとも名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないかっていうタイトルです。まあ、2005年に GMT から、初版が発売されて、現在でもですね、ボードゲームギークランキングで不動の1位の座を誇っているゲームなんですね。でも、ボードゲームギークランキング1位といえばね、結構ね、みんな興味あって、プレイされてる方多いのかと思いきや、このゲームはね、意外と名前は知ってるけども、まだプレイしてないって方がね、結構多いゲームでして。まあ、それがなんでかというと、まあ、これが、まあ、ウォーゲームだっていうことと、あとは二人専用ゲーム。そして、時間が結構かかるっていう。まあ、ウォーゲームっていう時点ですでに時間がかかることはもうね、仕方ないっていうこともあるんですけども、まあ、そういう観点から、まあ、興味はあるけども、プレイはまだだっていう人が結構いるんですよ。で、このゲームですね、私もですね、二人専用ゲームってあんまりやらないし、やる機会ないし、まあゲーム会でもね、立たないので、まああんまり興味なかったんですけども、まあ、何年ぐらい前かな、ですね、1年から2年ぐらい前ですね。で、まあ、私の友人の方の処理がね、私と同じ、まあ日が休みで、まあ平日ね、休みで、で、二人でね、ゲームすることも結構あったんで、その時にですね、結構二人用ゲームやってたんですね。で、その中で、この、トワイライトストラグルっていうのは結構回ってたゲームでして、はい。やっぱり二人だとね、まあ、プレイ時間もそんなに気にならないので、長くても。で、このゲームですね、当時ですね、まあ最近はですね、結構、まあその方とも予定もあんまり合わなかったり、私も忙しくなったりして、遊べてないんですけども、一時期結構ね、もう、 これずっと回してて、非常にやっぱり面白いゲームです。はい。さすが、ボードゲームギークランキング1位だというだけのことがあってね。なんかね、最近だと、ちょっとテラミスティカにね、テラミスティカが今2位なんですけども、テラミスティカに抜かれる可能性があるんですけども、それでもね、本当に、なんでしょう、アグリコアとか、プエトリコとか、あの辺がね、ずんずんね、順位が、ランキングが下がっていく中でも、ずっと1位なんですよ、このゲーム。やっぱりそれだけ面白いというわけで、皆さんにもぜひ遊んでいただきたいんですけども、まあ、このゲームの特徴としては、まず、ゲームのシステムですね。はい。ウォーゲームなんですけども、カードドリブンっていう、独特のシステムを使ってまして、で、このゲームはですね、アバナヒルから発売しているハンニバルっていう、下に用のね、ウォーゲームあるんですけども、まあ、こちらでも採用されているシステムでして、まあ、カードがですね、まあ、両軍、まあ、このゲームは、1945年の米ソの、アメリカとソ連のね、冷戦をテーマにしたゲームなんですけども、プレイヤーが2人が、アメリカ側と、まあ、ソビエト連邦側に分かれて戦うんですけども、お互いのカードとか、両方どちらでも使えるカードっていうのがありまして、まあ、赤と青で分かれてるんですけども、これを全部シャッフルして、その中から引くんですよ。で、それで一旦カードをこうやって使っていくんですけども、それがですね、まあ、当然ね、シャッフルして混ぜるので、まあ、アメリカ側なのに、ソ連側のばっかりのカードを食うこともあるんですよ。で、まあ、その時にも、まあ、使い方とかがありまして、もうもちろんですね、自分の軍のカードを来た方がいいんですけども、逆に言うと、敵軍のカードを自分の方で抑えることによって、それを封殺できるっていう利点もありまして、プレイとしては、カードをプレイするときに、まあ、カードにですね、まあ、どちらの側のカードかっていうのと、戦略値っていう、まあ、数字が書かれてるですね。まあ、オペレーションポイントって言うんですけども、OP ってやつと、それと、あと、そのカードをイベントとして使った時の発動する能力が書かれてあるんですよ。で、これをどういう風に使っていくかというと、カードドリブンシステムっていうのは、そのカードを、1枚のカードを、そのオペレーションポイントとして使うか、そのイベントのを発生するためのそのカードのテキストとして使うかを選ぶんですよ。はい。で、自分の軍のカードの時は、普通に、その自分の軍の、戦略として使うか、それとも、その分の、戦略値、オペレーションポイントを使って、まあ、アクションポイント戦みたいな感じで、いろんなね、世界各地に影響力をばらまいたりとか、クーデターを起こしたりとか、まあ、宇宙開発をしたりとかあるんですけども、そういうのはできるんですよ。ただ、敵軍カードの場合は、敵軍カードの場合は当然イベントを発生するとね、基本的に自分側のカードは自分側が有利になる。敵軍カードの場合は敵軍カードが有利になる仕様になってますので、敵軍カードの場合は主にオペレーションポイントとして使うんですけども、ここが面白いところでして、敵軍カードをオペレーションポイントとして使うことによって、自動的にそのテキストも発動するんですよ。敵軍カードを使った時だけオペレーションポイントも使ってカードの効果も発動するんですよ。当然ね、敵軍カードを使うので、敵軍に有利な効果が発動するんですけども、オペレーションポイントの大きいカードですね。5とか6とか、1とか2とか3とかあるんですけども、大きいカードはそれだけ、自由な行動できるんですよ。なんで使いたいんですけども、でも、その効果を使うことによって、より大きなね、敵軍の、有利な効果が発動すると。でも、そこら辺は、そのカードが自分の手元にあることは分かっているので、うまく根回しをして、その、敵軍に有利な効果が発動しても、さほど影響がないような状況とかもね、こう、自分でこう、段取りして作っていきながら戦えるという、そういうちょっとね、カードドリブンっていう。まあ、最近だとね、日本のね、ウォーゲームとかでも結構採用されてるシステムでして、まあ、二人用ゲームとしてはね、このカードドリブンっていうのは非常に面白いシステムで、そうですね、私もね、このシステムを使ったゲームなんか作りたいなという思うぐらいね、非常にいいシステムなんで、はい。だから、なんて言うんでしょうね、ドイツゲーム的というか、ユーロゲーム的というか、アメゲー独特のね、なんだろう、そのフィギュアを動かして戦争してっていう感じ、そういう感じのウォーゲームじゃないんですよ。なので、そういうコテコテなフィギュアを使ったアメゲーとか、もうガッチリしたウォーゲームが苦手な方にも、おすすめできます。これ、まあ、ゲームの内容を説明しなくちゃなかったですけど、まあ、各地にですね、まあ、世界地図がこう、まずボードが世界地図なんですよ。なんでね、なんか、地位の勉強にもなるみたいな。まあ、それどうでもいいんですけど、それで、その中で各国があって、それぞれ、まあ、初期値として、最初に影響力が乗ってるんですね。はい。で、ある程度、その国ごとにですね、ある程度、自分の方が影響力が高くなると、その国を支配できるんですよ。はい。で、その支配することによって、その得点計算時の自分に入る 勝利点が高くなるんですよ。まあ勝ちに近づくんですけども、まあ各自ですね、その国ごとに安定度っていう数字がありまして、でこの数字が低ければ低いほど、要するに勢力が入れ替わったりしやすく、まあ要するに治安ですね、治安的な戦争が起きやすいとか起きにくいとか、うん、だから日本とかアメリカの本国とかね、ヨーロッパの方とかも安定度が高いんですけど、中東の方とかアフリカの方とかは結構安定度が低いところが多いんですよ。なので、結構コロコロと入れ替わると、うん、でですね、このゲームはですね、カードの中に、ある地域のまあ得点計算というカードもありまして、まあいわばあれですね、あのエルグランデの得点計算方式みたいに、まあある地域だけ得点計算するというカードとかがありまして、でそのカードのね、使うタイミングでもね、うまく見計らってやんなきゃいけないという、そういうゲームでして、やっぱりね、一番面白いところはウォーゲームなんですけども、結構ね、勢力が傾くと一気にゲーム終わっちゃうんですよ。サドンデスっていうルールのシステムがいくつかありまして、まず一つが得点ですね、勝利点に差がつくんです。こうあの綱引きのゲームなんですよ。綱引き勝利点方式っていうかあのゼロから始まって、ある自分が点数入ると自分の方に傾くんですよ、点数が。で相手に点数が入るとまた戻るみたいな、ゼロに戻ってるみたいな。でそれがある一定の数字超えると、もう勝利点でサドンデスで決着するんですよ。で最初はソ連側が有利なんですね。だからソ連側が得点を取りやすいシステムなんですよ。だから上手い方ですね、慣れてる方がアメリカ側をやると非常に接戦になります。慣れてる側がソ連側をやっちゃうと一気にゲーム終わっちゃうんですよ。本当にゲームは全部で10ターンあるんですけども、本当にですね、2ターンぐらいで決着したりすることもあるんで、だから初回プレイとか結構差があったりする、あのうまくカードのね、引きのドローの運とかもあるんで、そのバランスで結構運が悪いと、運がいいというか、あっさり終わっちゃうことがあって、まあそういうのもあります。で全部で10ラウンドあるって言いましたけど、アーリーウォー、ミッドウォー、レイトウォーって言って分かるんですよ。だから初期の戦争、中間の戦争、終わりの戦争っていうので、で、3ターン4ターン3ターンで分かれてるんですけども、これでまあ各自ですね、そのカードがですね、基本的にもう実際の歴史上のイベントとか、まあ戦争とかですね、まあいろんなそういう歴史上のイベントがカードの効果になってるんですよ。でそのイベント、そのね、歴史上のイベントに即したような、その流れに即したような能力が発生して、なんて言うんでしょうね、まあ現代のね、その米ソ冷戦の勉強になるというか社会化みたいな感じの勉強にもなる感じの、はい、ゲームになってます。まあそこら辺どうでもいいんですけども、とにかくゲームのバランスがね、非常に絶妙なバランスで、まあウォーゲームらしくねというか、まあダイス運っていうのもあるんですよ。はい、ダイス勝負しなきゃいけないところが結構ありまして、で結局運ゲーかよとかって思ったりもするんですけども、ここら辺のねバランスがうまくできて、本当にね、根回し次第でなんとかしようと思えば、ダイス目にねそれほど頼らずともなんとかなるゲームなんで。でしかも面白いルールとしては、宇宙開発っていうルールがありまして、どうしてもね発動させたくない敵軍カードの効果は、オペレーションポイントだけを使って宇宙開発っていうのを行うと、敵軍のそのイベント発生させずにオペレーションポイントだけを利用するってこともできるんですよ。まあただしこれは1ターンに1回だけしかできない行動です。はい。でこの宇宙開発もですね、両軍の競争でして、先に宇宙開発進めた方が強いみたいなこともあります。はい。でちょっと前後しましたけども、その勝利方法でデフコンレベルっていうのがあるんですよ。はい。これがですね、5から0までありまして、あ、5から1か。5から1までありまして、1になった瞬間に核戦争が起きて、その核戦争を起こした、1にしたプレイヤーが負けなんですよ。はい。で、このデフコンレベルっていうのは、毎ターン1だけ回復するんですけども、クーデターを行ったり、あと、イベントカードの効果で下がるんですね。要するに、デフコンレベルが下がると、もう世界的にやばい状況だと。はい。で、デフコンレベルが上がると、世界的に平和な状況ってなるんですけども、基本的にこのデフコンレベル低い方がやばいんで、さらに、カードの効果に対しても、デフコンレベルが低い方がやばいことが起こる効果が多くて、まあ、これもね、非常にお互いね、多少協力プレイというか、デフコンレベル下がりすぎるとお互いやばいぜみたいな感じの協力プレイというかね、ちょっとしたなんか暗黙の了解もありつつ、ゲームを進めていくゲームで、これ結構ね、影響力がね、くるくると入れ替わるので、私がやってた時は、 赤と青のちょうどねマスに収まるぐらいのダイスを大量に用意して、まあ、影響力ね、お互いの影響力が変わるとそのダイスをちょっとこうやってダイスの目を入れ替えて操作してました。一応チップついてるんですけども、このチップ使うと非常に結構時間が余計にかかっちゃうので、うちはそうしてましたね。うん。だからもしも、私このゲーム処理してないんですけども欲しいとは思ってまして、このゲームもしも買った時はやっぱりそのね、ダイスも買って、遊べるようにしようとは思ってます。まあ、とにかくね、まあ、ウオーゲームということで、まあ、食わず嫌いな人も多いかとは思うんですけども、もう、二人用ゲームとしてはね、もう結構最高峰のボードゲームだと思っておりますので、ぜひとも、まあ、一度はプレイしてみることをお勧めいたします。はい。今でもですね、通販で手に入るゲームですので、ぜひとも、気になった方は、Amazon とかね、他の通販サイトとか見てみてください。ご拝聴ありがとうございました。はい、というわけで大門サイコロクラブ通信第40回、
はい、
知ったかプロジェクト進行中の回、いかがでしょうか。
はい、いかがですか。
はい、そういうわけでね、はい、今回こんな感じで、
はい、
まあね、ゲームは秋に出すゲームをね、
はい、
まあ一本決まったというわけで、これ以外にですね、もう一つぐらいね、
はいはい、
自分のねオリジナルな作品が出せればいいなとは思ってるんですけども、まあそこら辺はね、資金面とか、あとまあね制作のねテストプレイのね、
はい、
進捗具合とか見て、決めたいと思っています。まあ、とりあえずゲームマーキーに出す作品1本は決まってるの で、
そうですね、
結構そこら辺では結構安心感ありますよね。うん、うん、なんかとりあえずは新作あるぞみたいな感じでは
い、はい、
そんなわけで、まあ、次回の更新は再来週の可能性がね、高いかなと思っております。
はい、
で次回はですね、金沢ボードゲームマーケットの主催のふみ、
はい、
まあ、さんにちょっと話を聞くようなインタビュー会になると思います。
はい、
はい、なのでまたお楽しみくださいませ。というわけで
ませ、
ではひかりん告知の方お願いします。
はい、この番組では皆さんからのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしています。宛先は番組ホームページ大門サイコロクラブ通信またはツイッターで受け付けております。ホームページのアドレスは大門サイコロクラブシーサーネットです。ローマ字で大門サイコロクラブは club.seesaa.net 大門サイクロクラブ .caesar.net です。ツイッターのアカウントはローマ字で大門サイクロです。ホームページの場合はコメントまたはメッセージで、ツイッターの場合はリプライダイレクトメッセージまたはハッシュタグサイクロ通信でお願いします。皆さんのお便りお待ちしております。
はい、そんなわけでね今回の大門サイクロクラブ通信は以上となっております。はい、また次回までね、
はい、
お楽しみにくださいませ。
はい、
では
ちょ待って、それはパワーナイナジオのナイさんの終わり方でしょ。
ああ、そうだ、
ではっていうのちゃんといつもの言い方してください、
うん、そうですね、うん、お風呂で収録もしてないしねっていうか最近ねナイさんがお風呂収録がしないんですよ。
しないですね。
あの前回はね非常にためなのね、うん、ブース出店者側向けのねこんな風にした方がいいよっていう話でね、うん、非常に興味深かったんで、
はい、
ちょっとねインスパイアしてみたんですけど、はい、パワーナイトラジオさんのね最新回、このラジオを聞いておられる方の中に、うん、ゲームマーケットの出店してる方とか出店される方とかいましたら、ぜひとも聞いてみてもいいと思います、うん、非常にね、ためになることたくさん言ってますので、
はい、
ぜひともおすすめです、
はいはい、
それではまた次回までさようなら。